教会を建てよう。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそこには打ち勝てません。私は建てる。まあ、2、3日前からもう全国からあちこちから手紙、電話もらいます。いや、変な手紙もらった。まあ、藤沢の自由福音教会の池田という牧師は、非常に、まあ、わからないけど変な手紙を出しとるんですね。質問、宮中質問があるんです。まあ、正直な人は質問すると聞きたい気持ちがある。けど彼は質問してるけど聞く耳は全然ないようです。まあ、黒田弁護士は、まあ、昨日ちょっと会社行けないで1時間ぐらいゆっくり待ちわったんです。彼はやっぱり専門家を見ると全くおかしい。窓外れ、自分のことしか守ろうとしないと、まあ、言われたのです。結局彼は、私の教会は私のものです、私の教会に集っている人々とは私のものですと考えているんです。それだけなんです。けども教会とは、集会とは主のものです。人間のものじゃない。集まっている人々とは主のものです。ですから自分のものだと思い込む人は泥棒です。もちろん向けて逆の方を考えているんです。吉祥寺は泥棒です。まあ、一人の姉妹は彼の教会から離れたんです。まあ、ずっと前ですよ。最近じゃないよ。そして吉祥寺まで来なかったらしい。まあ、僕は誰であるかわからなかった。まあ、今度三浦で初めて聞いただけなんですけど、結局このあの教会からおそらく、まあ、どうして離れたかわからないつまずいたでしょう。まあ、厨房の餌をもらえなかったから、餓死そうになったから、それでまあ自分の家で祈り会を始まったらしいんです。まあ、誰集まってるかさっぱりわからないし、別に知る必要はないし、けど最近横浜の箱楽の礼拝を守るようになっただけなんです。そのために全国にあの手紙を出すのはちょっとかわいそう。まあ、あの宮中の質問を見ても結局組織的なことについてばっかり書いてるんです。霊的なこと全然触れていない。いや、そういう教会行く人々とはちょっとかわいそうなのではないでしょうか。まあ、ドイツの宗教家であるマーティン・ルトも宮中の質問じゃなくて宮中後の、まあ、文章を作って自分の教えた教会の塔に貼れたんです。まあ、それは宗教改革の始まりだったんです。彼はまあ博士であり、カトリック教会の祭司であり、教会から去る気持ちがなかったんです。やっぱりこの教会はやっぱり御言葉に戻ってもらいたい、生かされてもらいたいけど追い出されてしまったんです。ルトを捕まえる人は、ルトを殺す者は褒美をもらう、まあそういうことだったんです。結局彼は命がけで逃げなければならなかったんです。まあ、おかげさまで彼は怠け者ではなかったから、聖書をドイツの国民のために訳したのです。まあ、迫害されたのは良かったとしか考えられない。けども彼はね、質問しようとしなかった。宮中後の文書を貼って、聖書はこう言った。そして全部当地の教会と反対のことだったんです。だから一体何が正しいなのか、聖書か教会の言ったのか。ねえ、まあ、の牧師はね、事実について聖書はこう言ったら、相手よりもやっぱり質問する。まあ、昨日、今日、おとといもちょっとダビについて読みました。ダビではいろいろな問題を持っていました。けど彼は人間に質問しなかった。いつも同じこと書いてます。ダビでは主に尋ねた。 人間に尋ねることとはちょっと未知名です。主に尋ねること、主の前に静かになれば私はどうしたらいいなのでしょうかという態度を取ると、やっぱり恵みを受けるようになります。まあ教会は鉄と鉄尾、主のものです。人間のものではない。そして主の働きの目的とはもちろん教会です。まあ私たちはもちろん教会と言わないで集会と言っているんです。なぜならば、まあ大切なのは一つの教えを信じ込むことではないからです。教会とは一つの教える会です。まあ言語を見ると、教会とは決して一つの教える会ではない。主によって選び出されたものであり、結局教会の特徴とは交わりです。心の一致です。一緒になること、共に悩むこと、共に喜ぶことです。エペソ書5章の27節にパウロは誠の教会について次のように書いたのです。347ページです。エペソ書5章の27節です。ご自身で、人間の通してではない、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない記憶、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとあります。栄光の教会、結局主の栄光を表す教会をたどることこそが主の目的です。黙示録の中で何回も何回も新しいエルサレムについて確証されています。今のエルサレムとは確かに、まあこの世の中で一番大切な町でありましょう。将来の世界の首都となるのは間違いなくエルサレムです。今現実のこと考えられない。聖地側は必ずここを一つにして笑い話というでしょうけど、なれます。主は嘘つきじゃないから。けども今のこの世にあるエルサレムよりも新しいエルサレム、上にあるエルサレム、手にあるエルサレムは大切であります。まあ黙示録の中でこういう表現は何回も何回も出てきます。そしてこの新しいエルサレム、そしてイエス様の体のある教会は絶対的に天的なものです。人間によって組織されたものではない。人間の努力によって建てられたものでもない。アブラハムはこの新しいエルサレムを待ち望んでいた人だったのです。アブラハムは神の都、すなわち新しいエルサレムのシンボルのようなものであると言えます。まあ、アブラハムの紹介の性格は天敵であったと言えます。まあ、まとめてみると八つのことを言うことができるなのではないかと思います。第一番目は、まあ、上からの啓示です。まあ、秘密をよく知ろうとするためには上からの啓示が必要です。新しいエルサレム、すなわちイエス様の体なる教会は、まあ、一つの秘密、まあ、奥義であるとパウロははっきり書いたのです。それは啓示がなければ結局知ることができません。あらゆる自然の才能と能力は何の価値も持っていない。それは上からの光によって、啓示によって明らかにされなければなりません。まあ、新しいエルサレム、すなわち主の体なる教会は肉眼では見ることができないでしょう。 聖霊を通してのみ見ることができます。アブラハムは実際にどのようにして見たかはわからないけど、彼は神の都を見たようです。神の都だけではなく、この都の王であるイエス様も知っていたようです。使徒行伝の7章2節に次のように書かれています。使徒行伝7章の2節です。218ページ。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、またメソポタミアに行った時、栄光の神が彼に現れた。短いけど大切な文章です。栄光の神が彼に現れた。結果として彼はいっぺんに変えられました。考え方変わったし、感じ方も変わったし、見方も変わったし、価値観も変わったのです。この目に見える世界は、栄光の神と比べれば大したもんじゃないと彼はいっぺんに分かるようになりました。それからヨハネでの8章、イエス様のアブラハムについての言葉です。178ページになります。178ページ、ヨハネ伝8章の56節です。あなた方の父アブラハムは私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。アブラハムはイエス様のことを知っていました。どういうふうに知らせてもらったか、もちろん私たちは分かりませんけど、間違いなく上からの啓示によって知るようになったのです。私たちも聖霊の啓示を通して神の都、すなわちイエス様の体なる教会を見たなのでしょうか。教会とは一体何なのでしょうか。主なる神はイエス様を通して自らを啓示なさいます。まあ、今日も生きておられる主が自らを啓示なさるお方です。主なる神が自分自身の明らかにすると、イエス様の体なる教会が存在します。けど主が自らを啓示することができないならば、そこには真の教会ではなく、まあ、宗教的な団体が存在しているに過ぎないということです。たとえ熱心さがあろうとも、また集会が続けて行われても、しかしながら主が絶えず新たに啓示することができなければ、それは惨めなものになってしまいます。まあ、主がエルサレムにおいてイスラエルのための罪と不信仰のゆえにご自身を啓示することができなかった時には、主は後ろを退いて見えなくなってしまったのです。エルサレムが他の諸国民に対して神の御臨在の証ではもはやありえなかった時には、主は後ろへ退かれて、その結果あれエルサレムは破壊され、町民は殺されたり捕らわれたりしたのです。誠の教会は主は絶えず啓示されるところに存在するけど、もしそうでない場合には、まあ、黙示録にも書かれているように、私はあなたの職だよ、その場所から取り除けよと主は厳しく言われます。まあ、今日多くの教会はそう